高原。寺田虎彦作。7月17日朝、上野発の高原列車で靴掛けに行った。今年で3年目である。駅へ子供たちが迎えに来ていた。プラットホームに降り立った時に、なんとなく去年とはあたりの勝手が違うような気がしたが、どこが違ったかということがすぐとは気がつかなかった。子供に注意されて気がついてみると、なるほど、プラットホームに屋根が新築されて、去年から見るとよほど停車場らしくなっている。全く予期しないものは目に映っても心には映らないのである。一昨年初めて来たとき、軽井沢駅のあのなんとなく物々しい気分に引き換えて、この靴掛け駅の露天吹きさらしのプラットホームの謙虚で安易な気持ちがひどく嬉しかったことを思い出した。H 温泉地販の例年の家に落ち着いた。去年この家にいたアヒル十数羽が、今年はたったオス一羽とメス三羽とだけに減っている。2、3日前までは現在の他にもう2、3羽いたのだが、ある日訪れてきたある団体客の接待に連れ去られたそうである。生き残ったアヒルどもは、我々には実によく懐いて、ベランダの階段の一番上まで上がってきて、パンくずをねだる。そうして、人を頼る気持ちは、犬や猫と同じであるような気がするが、しかし、どうしても体には触らせまいとして、手を出すと逃げる。それだけは、教育で抜けきれない野生の名残であろう。もっとも、よく慣れた我々の手を逃げる逃げ方と、時々奥前を通る職人や旅客などを逃避する逃げ方とでは、まるで逃げ方が違う。前の場合だと、ちょっと手の届かぬところへ逃げるだけなのに、後の場合だと、狼狽の表情を明示して、いきなり池の中へ転がり込むようである。とにかく、こんなに懐かれては、可愛くて、とても空気にはなれない。今年は研究所で買ったばかりの双眼顕微鏡を下げてきて、少しばかり植物や昆虫の世界へ入り込んで見物することにした。着くとすぐ手近なベランダの火輪を積んで、20倍で覗いてみた。まるで翡翠か青玉で彫刻した、伝授系の玉鉾とでも言ったような、実に美しい天候の妙に驚嘆した。たった20倍の尺度の相違で、何十年来毎日見慣れた世界が、こんなにも変わった別世界に見えるのである。ワンダーランドのアリスの冒険の一場面を思い出した。顕微鏡下の世界の脅威には、しかし、おとぎ話作者などの思いもつかなかったものがあるらしい。下野の山景画も、肉眼で見たところでは、あの一つ一つの花冠はさっぱりつまらないものであるが、20倍にしてみると、これも驚くべき立派な花である。桃色サンゴででも彫刻したようで、しかもそれよりももっと潤沢と生気のある多肉性の壁。その中に王冠の形をした冠状の台座のようなものがあり、周囲には純白で波形に屈曲したおしべが乱立している。およそ 最も高貴な蘭花植物の花などよりも、さらに遥かに高貴な僧帽風格を具備した花である。スカンボの花なども、さっぱり見どころのないもののように思っていたが、顕微鏡で見ると、これも実に堂々たる傑作品である。植物図鑑によると、雄花と雌花と別になっているそうであるが、自分の見た中には、どうも雄しべ雌しべを兼備しているらしいものも見えた。河原松葉の小さな四弁花は、弁と弁との間から出た雄しべがみんな下へ垂れ下がって、花芯から逃げ出そうとしている。ウツボグサの紫花の四本のおしべは、先端が二股になっていて、その一方の股には、ヤクがあるのに、他の一方はそれがなくて、尖ったままで反り曲がっている。こうした造花の設計には、浅はかな我々には想像もつかないような、いろいろの意図があるかもしれないという気がする。以上のような花に比べると、例えば、ホタル袋のような大きな花は、かえって20倍くらいに拡大してみても、それほどびっくりするような意外な発見はないようであった。しかし、もっといろいろ見ていたら、また珍しい見物に出くわさないとも限らないであろう。ある花は、こんなに最小で、またある花は途方もなく大きい。これも不思議である。細かい花は通例たくさんに喪失しているような気がする。これも不思議である。そうして多くの草の全体重と花だけの総体重の比率には、おおよそ最高最低限度がありそうな気がして、これも何か我々のまだ知らない科学的な法則で規定されているのではないかという気がするのである。7月19日には上田の町を見物に行った。折からこの地の祇園祭りで樽みこしを担いだ子供や大人の群れが目抜きの通りを練っていた。万堂を持った子供の列の次に、七夕竹のようなものを押し立てた女児の群れが続いて、その後ろから、また、肩衣を着た大人が続くという行列もあった。東京で、わっしょいわっしょいわっしょいというところを、ここでは、わいしょうわいしょうというのも珍しかった。この方が、のんびりして、野趣がある。市役所の庭に、市民が群集している。その方位の真ん中から、何かしら合唱の声が聞こえる。かつて聞いたことのない、唱歌のような、度胸のような、緩やかなリズムが聞こえているが、何をしているか、他からは見えない。一段高い台の上で映画撮影をやっているのが見える。そこを通り抜けて停車場の方へと裏町を歩いていると家々からラジオが聞こえ、それが今聞いた市役所の庭の合唱そのままである。上田から長野へ電線で送られた唱歌が長野局から電波で放送され、それがエーテルを伝わって元の上田の発言地へ帰ってきているのである。何でもない当たり前のことであるが、ちょっと変な気のするものである。後で新聞を見たら、この地で70年ぶりという珍しい獅子舞が演ぜられていたのである。それをちっとも知らないで、 ただその見物の群衆の背中だけ見物して帰ったわけである。生え抜きの上田市民で、ちょうどこの日、他行のためにこの祇園祭りの珍しい行事に合わなかった人もあるであろうから、一生におそらくただ一度この町へ来合わせて、ちょうど偶然この70年目の行事に出くわした自分らは、よほどな幸運に恵まれたものだと思っても、別に不都合はないわけである。上田の町を歩いている頃は、高原の太陽が町のアスファルトに照りつけて、その余韻で町中はまるで蒸されるように暑く、いかにも夏祭りにふさわしい天気であった。帰りの汽車が追い分けあたりまで来ると、急に濃霧が立ち込めてきて、靴掛けで汽車を降りると震えるほど寒かった。信州人には辛抱強くて神経の強い人が多いような気がする。もしかすると、この強い日照と濃い濃霧との交錯によって神経が鍛錬されるせいもいくらかはあるのではないかという気がした。信州といっても国が広いから一概には言われないであろうが、ただちょっとそんな気がしたのであった。宿の本館にキリスト教信者の団体が100人ほど泊まっていた。朝夕に賛美歌の合唱が聞こえて、それがこうした山あいの静寂な天地で聞くと、一層美しく清らかなものに聞こえた。みんな若い人たちで、婦人も若干混じっていた。昔自分たちが若かった頃のクリスチャンのように、妙に聖者らしい気取りが見えなくて、感じのいい人たちのようである。この団体がここを引き上げるという前夜のお別れの集まりで、いろいろの余興の催しがあったらしい。大広間からは、時々賑やかな、ほがらかな笑い声が聞こえていた。数分間ごとに、爆笑と拍手の嵐が起こる。その笑い声が大抵二声ずつ約二三秒の周期で繰り返されて、それでぱったり静まるのである。こうした場合に人間の笑うのには、ただ一声笑っただけではどうにも収まらないものらしく、それかといって、とこへと続けて笑うことは、できないものらしい。毎日、カッコウやホトトギスがよく鳴く。これらの鳥の鳴くのでも、大概平均二声くらい鳴いてから、しばらく休むという場合が多いようである。偶然といえば偶然かもしれないが、しかし、何か生理的に、必然な理由があるのかもしれない。7月21日に一旦帰郷した。昆虫の世界は覗く間がなかった。8月にまた行ったとき、もう少し顕微鏡下の生命の脅威に親しみたいと思っている。昭和10年9月、家庭。